はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。本日のバスケの大学のテーマは、アクティブリスニングで信頼されるということでお話をしていきたいと思います。まず最初に一通ですね、いただいたコメントを読ませてください。12月31日にいただいた福ちゃんさんからのコメントです。福ちゃんさんありがとうございます。先日職場の女性と子供の学校給食の話をしている際に、うちの子、学校行ってないんですよ、と伝えられ、その場では仕事中であり、そうなんだ、と流してしまいましたが、後からアクティブに聞いておけばと後悔しました。今更この間の話なんだけど、と聞くことはできないので、機会を失っています。ちょっとしたシグナルやサインからスムーズにアクティブに聞くようになるには、どのような意向が良いでしょうか、というですね、ご質問いただきました。ありがとうございます。この、まあ、コメントをもとにですね、今日はアクティブリスニングの話をしていきたいと思うんですが、まあ今日日曜日なんでね、毎週日曜日は、1週間でいただいたコメントの中から、質問、相談、こういったものに乗っていく、そういう週にね、毎週してみたいなと思います。今日がその1回目ということで、改めて福ちゃんさん、ご質問ありがとうございます。ですね、まあアクティブリスニングということを私はあのメンターの赤羽裕二さんから教わって、本当にこの2年間ぐらい自分なりに実践しているつもりです。で、これによってですね、問題の7割は未然に防げる。そして、何か問題が起きた時もですね、最短で問題解決ができるという、まあ、魔法の杖ということで、しかも費用も体力も一切いらないと、変えるのは習慣のみということなので、これ私自身も、本当に、自分の中で大事にしている考え方ですし、まあ、このバスケの大学を聞いていただいているあなたにもね、ぜひとも身につけていただきたいのがアクティブリスニングであります。まあ、いわゆる傾聴とかですね、それから、ただただ聞くということではなくて、なんかこう、赤羽さんもこのアクティブリスニングっていうね、まあ、英語のカタカナの文字になっていることにちょっと違和感が最初はあったそうなんですが、まあ、この名付けた、アクティブリスニングと名付けた理由としては、とにかく相手の興味に関心を持つと。ね、相手の興味に関心を持ってひたすら聞くと、徹底して話を聞くことで相手から信頼を得るということをアクティブリスニングというふうに、言っております。はい。なので、アクティブリスニングっていうのは決してですね、その質問攻めをするとか、何かこう問題解決をするとかですね、的確なアドバイスをするとか、そういうことではなくて、徹底して話を聞くと、いう、こういうことだというふうに理解をしてください。で、福ちゃんさんの質問に答えるとすればですね、まあ、前回は、うちの子学校行ってないんですよっていう話をしたときに、まあ、仕事中ってこともあって、まあ、驚かれたというところもあるんでしょう。そうなんだねって言って流しちゃって話が終わったけれども、じっくり聞いてあげればよかったということですよね。後悔されてると。うん。で、まあ、次回何かこうあったときにスムーズにアクティブに聞けるのにはどうしたらいいかっていうことなんですが、これはですね、スムーズにアクティブに聞けるようにというよりは、もう、365日ですね、息を吸って吐くようにアクティブリスニングをするっていう風に心に決めてしまうのがいいと思います。私も赤羽さんからそういう風に言われて、もう365日、いつもね、よし、今からアクティブリスニングするぞとかですね、そういうことではなくて、もう常にアクティブリスニングするっていうのを習慣にしてしまうと、ね、いうことですね。はい。で、じゃあアクティブリスニングのやり方っていうものをですね、改めてこうまとめておくと4つの段階があります。はい。で、1つ目は、まず徹底して話を聞くということですね。とにかく口を挟まない。こちらの方から何かこうアドバイスをしたり、話を遮ったりですね、自分の話に置き換えたりしないで、徹底して話を聞くということですね。まあ1つ分かりやすい表現として、そうだよねっていう返しじゃなくて、そうだったんだねっていう返しにする。っていうことですね。これ分かりますかね。そうだよねじゃなくて、そうだったんだねっていう風な返しをするっていう、そういう感じですね。まあそうだよねっていうのは、なんか自分の体験と重ねてるわけですね。ああ、なるほどね、そうだよね、もう自分もそういうことあったっていうニュアンスが含まれるのに対して、そうだったんだねっていうのは 100% 相手の出来事を受け止めているということになりますよね。 なので、この微妙なニュアンスの違いですが、まあ、徹底して聞くということですね。うん。で、徹底して聞いた後、第二段階は、相手を萎縮させない程度に確認の必要があるんだったら、少しずつ質問してもいいという質問っていう部分があります。で、これを、まあ、気をつけないとですね、相手をやっぱ萎縮させてしまう。ね、いつから学校行ってないのとか、なんだろうな。まあ、そういうふうに確認することも必要かもしれませんけど、うん。まあ、話の流れの中で相手から出てくるものを聞いていればいいんですね。とにかくね。うん。なんかそれを、こっちがね、なんかこう、解決を、アクティブっていう言葉に変に引っ張られて、どんどん質問していく。いつから言ってないのとかね、なんかあったのとか、いじめなんて言ってんのとか、どんどん聞くとですね、これはこれで相手は萎縮してしまうので、とにかく、そうだったんだねっていうスタンスで、どんどん聞いていき、ちょっとここは確認のために、よく話を聞くために、ちょっと確認しておきたいなっていうことは、相手を萎縮させないことを気遣いながら質問してもいいと。うん、そういう段階が第2段階ですね。そうすると第3段階でですね、問題の本質が見えてくるということになります。話をしているうちに相手の方からですね、じゃあ今後どうしていきたいのかとかですね、学校に行ってない本当の理由はこうだと思うけどとか、学校に行ってないことが理由じゃなくて、そのことについて話し合えてないのが問題だと思ってるとかですね、お子さんから訳を本当に聞けてないのが一番悩んでるとか、なんかこう問題の解決、本質が見えてくるんですね。これが第3段階です。ともかく徹底して聞くということに関してやっていくと、問題の本質が相手の内側から出てくるということになります。で、4番目、解決策が浮かぶこともあるということで、まあ、相手の内側からですね、その問題の本質が見えて、解決が出てくることもあるし、まあ、無理にこちらの方からですね、じゃあこれをやりなさいというふうに言うことも必要なく、まあ、これはですね、もう本当自然と出てくるという感覚が、よろしいかと思います。はい。まとめていきますが、アクティブリスニングというのは、相手の興味に関心を持ちながら、相手に関心を持ちながら徹底して話を聞くことということで、そうだよねじゃなくてそうだったんだねというニュアンスになります。4つの段階として、1つ目、とにかく徹底して話を聞くと、言葉を挟まない、徹底して話を聞くというのが第1段階。2つ目、少しずつ相手を萎縮させず質問してもよいというのが第2段階ですね。第3段階は本質が見えてくると。第4段階は解決策が浮かぶこともあるということです。で、このアクティブリスニングは、よし、じゃあ今からアクティブリスニング30分するぞとかね、そういうことではなくて、もう常時、息を吐く、吸うように、やっていくという、まあ人生のスタンスみたいなものなので、福ちゃんさんをはじめですね、まあ私自身も含めて、皆さんぜひですね、この放送をきっかけに、アクティブリスニングを習慣化する決意を持っていただくといいと思います。我慢ではなくて、相手に関心を寄せると。いうことですね。で、またか、またこの話か、ね、長いなとか、そういうことを一切浮かべずに、とにかく常にアクティブリスニングをすると、うん、家族との会話からまずアクティブリスニングをするということですね。はい。まあ、これができる人は信頼され、問題の本質が見抜け、ほとんどの問題のですね、70% は未然に防げるという魔法の杖ですので、ぜひともアクティブリスニング、やってみてほしいと思います。この放送大変大切な内容だと思いますので、ぜひ繰り返し聞いていただき、それから私のブログまたは、インスタの方でですね、文字起こししてますので、そちらで復習していただければと思います。参考文献、このチャプターのリンクに載っけておきますので、赤羽さんの本も読んでみてください。なので、福ちゃんさん、最後にね、もう一つことを、アドバイスというか言っておくと、今後その同僚の方ですかね、職場の女性の方と話をしているときに、そのお子さんの話じゃなくても、とにかく、時間の許す限りね、しっかりこう話を聞いていく、そうだよね、っていうんじゃなくて、そうだったんだねっていうスタンスで聞いていくとですね、どんどんとこう話がいろいろなところで、してくれるようになって、で、その、この前は聞き逃してしまった、そのうちの子学校行ってないんですよっていう話も含まれてくるかなと思いますので、ともかくその職場の女性の方を含めて、ね、365日、誰に対してもアクティブリスニングするぞということでですね、できることからやってみていただくのが一番いいかなというふうに思います。ということで、いかがだったでしょうか。ちょっとでもお役に立てば嬉しいです。くちゃんさん頑張ってください。応援しております。もうちょっとだけお話をして終わりにしますね。少しだけ待ってください。ここで動画を止めないでくださいね。はい、ありがとうございます。今日の放送、 良かったなと思う方はいいね、そしてどのチャンネルかわからなくなる前にチャンネルのフォローをよろしくお願いします。またですね、コメント、今日の放送に関する発見感想気づき、または個人的な質問も大歓迎ですので、ぜひコメントでアウトプットいただければ嬉しいです。ということでですね、昨日の放送に対するコメントを読み上げていきます。昨日の放送はですね、井上真一先生のお話をさせていただきました。まだ聞いてない方ぜひ聞いてみてください。影島さん、深いお話でした。選手として頑張れば人として成長する理想ですねと、きっとそこには井上先生の、細やかな声掛けやご指導があるのだと感じましたということでね、はい、ありがとうございます。そうですね、まずはバスケットボールを頑張らせるというところから全てスタート、ね、これ理想ですよね。金島さん、バスケが好きで選手として成長すれば人間としても成長する、バスケのルール、チームの約束、整理戦闘から声掛けしていこうと思いますと、また今日の練習、昨日の放送があったのでたくさんシュート練習しました。みんな楽しそうでいい練習になりました。ありがとうございますということでね、即断即決即実行すぐね、やっていただいて本当に嬉しく思います。金城さん、ありがとうございます。ということで、あなたからのコメントも、ぜひぜひお待ちしております。また現在ですね、メルマガを登録していただきますと、特典教材もプレゼントしておりますので、ぜひともメルマガの登録よろしくお願いします。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度この放送の説明欄から案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。